はい、こんばんは、石田裕です。
こんばんは、武井宏奈です。
こんばんは、早川洋平です。
はい、始まりましたね、はい、でも半年前にさ、これで始まったんだよね、第1回
の。ついに一巡したんですよ。
あっという間、うん、
そうですね、
すごい早かったな。
皆さんもあっという間でした。
あっという間。それに今回のさ、これが急だったじゃない。ずーず
ーまあ、急に決まったわけじゃないけど、まあ、気づいたのが僕らは急っていうのも
そうなんですよ。なので、あの、僕たちのスケジュールでほぼ1週間で全作品を読んで、
そう
決めないといけなかったんだよね。
生放送がない
よね。で、今回は僕が、5冊全部読んで、
はい、
洋平くんが
3冊、
うん、
はい、で私が残りの2冊を読みました、
はい、ということで、いよいよ始まりましたね。
はい、
はい、
第163回直木35章、はい、候補作予想なわけですね。誰が取るか、
大予想スペシャル。これ配信されてるのが7月多分9日で、発表が15日でしたっけね。
うん、じゃあ1週間前にもう出てるわけですね、こっちの予想は。でもどうだった前回はさ、結構読むの大変だったじゃない。でも初めてだからちょっと新鮮さもあったでしょ
う。うん、
そうそうそう。
で
前回2人ともすごい面白いって言ってたじゃない、直木賞の候補作って。
はい、面白いって言ってました
ね。うん、でしかもさ、ほら、熱源が取ったのもバッチリ当たったし、
はい、
僕の本命が、うん、
うんうんうん、
なんかなかなかいい回だったんだけど、今回はそれぞれ3冊2冊読みましたが、うん、どんな感じでした。
どうぞ早川さん。
まあ、まあね、うん、あんまり全部言っちゃうとあれですけど、まあ、2文字で言うと、
うん、
あれっていう感じでしたね。
へ
ぇ、
はい、ほうほう。
あらっていう感じかな。
あれ、
うん、なんかその、さっきの新鮮さっていうこともあんだかもしれないですけど、うん、やっぱり前回はその、もう全てが直木賞にノミネートされるものってどんなものなんだろうって全て知らなかったんで、
うん、
まあ、新鮮だったんですけど、今回は、まあ、時間なかったんですけど、なんかもう淡々と読んで、まあもちろんね、どれもいい作品なんですけど、なんかすごいドドドみたいなものは、まあ感じなかったっていうのが正直なところですかね。うん、このくらいに許してください。
でもあれだね、その、今回の候補になっている5冊、
はい、
まあここにこうやって出てるんですけど、どっかじゃあ隅っこかなんかに出しておこうか。なんか分かりにくいもんね。ね、
う
ん、
はい、はいはいはい。
で、洋平くんが読んだのが、今村翔吾さんの人間。
はい。
それから、長谷清舟さんの少年と犬。
はい。
そして、沢田桃子さんの能楽物語、稚語桜ってやつですね。
はい、そうです。
時代物が2冊に、
そう。
長谷さんのが現代物。
はい、そうですね。
うん、で、日野さんの方は？
私は、東田純子さんの銀貨の蔵と、
うん、
あと、伊吹由紀さんの雲を紡ぐっていう2冊。ですね、
ですね。これどっちも現代ものですよね。は
い、そうですね、こっち現代もので、家族、どっちも家族物語、うん、家族の絆ストーリーでした。
なんかでもすごい似てない？
うん、似てた。なんか同じテーマで切り口が違うけど、
うん、
っていう感じの、
う
ん、でも、うん、そうですね、う
ん、
似てた。
だからなんか、あの、家族の中に何か問題を抱えている、
うん、
でその問題を片方はお醤油作りで、片方は、うん、ホームスパンっていう糸で作った織物作りで乗り越えるっていうような話なんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんかそっくりだなと思って。
はい、
だからちょっとね、しかもね、こうやって見てみると、表紙がまた似てんの。
色が違うけど。
女の子が空を見上げて、
あ、本当だ、
何かを考えている。ほら、こっちは雲ある。夕焼けの雲がある。
うん、ね、地域が若干違うっていう。
そうね。
あの、
う
ん、東北と近畿っていう、ちょっと、
うん、そう
そうそう、遠く離れた場所です、
うんうん。でもこれをさ、並べてあげたのは、ちょっと予選委員のミスだった気がするんだよね。
なんでなんでしょうね。なんか珍しいなと思って、
なんかお互いに、そう、足を引っ張っちゃうような気がするので、うんうん、すごく似てるから。
うんうんうん、
ということで、まあ、今回の5冊なんですけど、
うん、
でも僕も読んでみて、ね、今回は本当に難しかったね。
難しい、ね。
うん。あの、5冊読んだ感じでは、これが大本命だっていう、グリグリの二重丸みたいなのがないんですよ。
おー、なるほど。
うん、どれも、もうもちろん、それぞれ、あの、人気作家だし、過去作もかなり持ってるし、
ね、
特にね、今回ね、見てみると、ね、年齢がみんな高いんです。
うん。
この人間の今村さんが一人30代半ば、36歳。はい、
うん、
で、まだデビューしてから4年ぐらいなのね。
はい、
でも、それ以外の人はみんなね、 50代が多いんです。
あ、そうなんですか？
そう。だから、この、沢田さんが意外と若くて、42歳で、それ以外の人は、長谷さんは55歳、いぶきさんが51歳、そして、遠田さんは54歳っていう。
あ、そうか、確かに。
そう、なので今回はなんかベテラン揃いの直木賞候補だなっていう感じがちょっとしますね。
これ、ね、前回ご覧になった方じゃない方もいると思うので、まあ、本当に簡単なおさらいのおさらいじゃないんですけど、その直木賞の候補に入るっていうのは、まあ、今ベテランって話出ましたけど、必ずしもじゃあ若手じゃなきゃいけないとか、これまでの上司した作品が何点以内とか、
あ、そんなのもう一切ないです。
ないってことなんですね。
うん。だから60歳でも候補になるし、例えば30歳、25歳で初めての単行本が候補になるってこともあるんだよね。ただどちらにしても、そのエンタメの世界でちゃんと一冊本を出して、はい、それがそれなりにちゃんと評価されないと取らないっていう。だからある意味、芥川賞みたいに本当の新人賞っていうのとは違って、こちらはもうどちらかというと中堅に送られる賞。中堅ですごく頑張ってきた。よかったね。君はもう大丈夫だよっていう、お墨付きの賞なんですよね、直木賞っていうのは。
ちなみに、あ、ごめんなさい。はい、さっき、ちょっとちらっとその5冊に絞るときに、これ似てるよねっていう話をちょっとしてたと思うんですけど、その、たくさん出た小説の中で、その5冊に絞るのってどういうふうにしてるんですか？
いや、だからこれは、日本文芸振興会っていう名前がついてるけど、文芸新人の社員、文芸担当のね、社員がやっている、そのチームがあって、その中でみんなで読んで、1ヶ月に1冊ずつ残していくわけ。これが今月のベストじゃないかって言って、うん、例えば、長谷さんのこういう少年テレビみたいなのを残していくわけよ、
うんうんうんうん。
で、それが5冊集まって、さあ、じゃあ最終選考に入りましょうっていうことで、作家に回るわけです。ちなみにね、今の選考委員は、浅田二郎さん、伊集院静香さん、角田光代さん、北方健三さん、桐野夏夫さん、高村薫さん、林真理子さん、三浦紫苑さん、宮部みゆきさん。
うん。
でも、この間にか、ものすごく、選考委員が変わって、今男性が1、2、3。で、女性が1、2、3、4、5、6。6対3になっちゃった。
うん。
昔は、直木の選考委員は男性ばっかりだったイメージがあるんだけど、今はもう21で女性の方が多くなっちゃったんだね。
ああ、確かにそうですよね。
なんかで、今回候補作も3人で、どちらかといえばやっぱり女性が多いしね。
そうですよね。
だからなんか、こっちエンタメの世界は今女性上位になってるのかなって感じしますね。
またそれでね、選ばれる作品とかも変わりそうですもんね、男女比率でね。
そうだね。じゃあ、ちなみにじゃあ今回、その前半の20分だけ見た人も、候補作がどんな作品で、どういう作家なのかっていうのが分かるような、はい、簡単な解説からいきましょう。
はい。
どれからいこうかな。じゃあ、これ。はい。これはね、沢田東子さんって歴史小説家で、まあ、平安時代とか、その辺の割とポピュラーじゃない時代を細かく書いてる人なんだよね。
うん、
で、僕も、前々回ぐらいの本かな。山本周五郎賞に上がった時に一回読んでるんだけど、ともかく歴史の先生みたいにその時代のことは詳しいんですよ。
うん、
で、今回はその沢田さんの短編集ですね、うん。で、元になっているお話があって、それが能の舞台の演目からそれを短編に仕立て直してあるっていう作りです。
うん、
なので、これそんな厚い本じゃないんだけど、この中に、
そうですね。
1、2、3、4、5、6、7、8本の短編が入っています。で、どれも、時代はそのあたりですね、うん。平安時代。
この沢田さん自体がもうね、今回ね、はい、長谷さんがもう7回目のノミネートって言われてますけど、うん、僕もちょっと事前に見た沢田さんもう4回目ぐらいなんですね、
直木。そうですね、4回目ですね。うん。うん、だから割と時代小説って直木賞入りやすいところあるんで、
うん、
で、沢田さんはその学識というかね、うん、歴史上の知識なんかはすごく詳しいんで、やっぱりしっかりしてるっていうふうに思われてるんじゃないかな。
なんかその肩書きでも小説家の前に歴史学者みたいになんか書いてある。
そうだね。そう。だから、細かい言葉、ちょっとした風習だったり、うん、あるいは農家の家の中にある道具だったり、そういうことに関しては知識は本当に舌を巻くぐらいすごいっていうところがありますね。
うん、
で、4回目ノミネートで沢田さん42歳。で、デビューから10年目ですね。
うん、
なので、キリのいいところなんで、今回取れたらまあ、 まあ嬉しいんじゃないかなと思います。
はい。
そして次が、これですね。銀河の蔵。
うん。
でね、遠田純子さんっていうのが僕あんまり知らなくて、で、デビューは、09年なんで、もう12年目なんですね。
うん。
で、それなのに今回読むのは僕も初めてでした。だから今回、長谷さんに次いでね、54歳なんで、2番目にベテランって感じかな。で、これはさっきの話もあった通り、醤油蔵に、なんて言うんでしょうね、血は繋がっていない女の子なんですけど、その子が醤油蔵に行って、そのおばあちゃんの後を継いで、醤油作りをしながら、その家族の複雑な因縁のあれこれ、出来事を乗り越えていくっていう。ただなんか意外と暗くて激しいところがあるんですよね。人もよく死ぬし。
うん、本当に。
なので、それがこういうお話だいたいほんのりあったかいじゃないですか。
うん。
NHK の朝ドラみたいに。
うん。
こっちは NHK の朝ドラでは絶対にできないっていう女性の一代記です。
その表紙と物語が全然ちぐはぐな感じのですよね、
う
ん、なんか。
そうだね。では、でも面白いよね。なんか迫力がある。うん、この人はなんか割と憑依型というか、すごく思い込みが強い方なのかなっていう気がしますね。
うん、
書いてる間にどんどん中に入っていく。なのでこういうちょっとずっしりと、そのある小説を書く。のかなっていう感じがしますね、う
ん、さっき2009年デビューって言ってたんですけど、うんうん、その時に日本ファンタジーノベル大賞を受賞したっていうふうに書いてあるんで、もともとはそっちのデビューみたいですよね。
そうか、でもこの小説はファンタジー感全然ないよね、
うん、そうなんですよね。
座敷わらしみたいなのが一瞬出てくるけど、ほぼね、うんうん、すぐ消えてしまうし、でもファンタジーノベル大賞って受賞作がみんな面白いのでちょっとおすすめですよ。ちょっと変わって日本の賞の中ではちょっと毛色の変わった賞なのでいいと思います、はい、というのが、銀河の蔵でした。
はい、
そして最後に、あ、最後じゃない、3冊目が雲を紡ぐ。これね、さっきも言ったけど
似てるわ、
似てるよね。
似てる。
でさっきこちらの銀河の方はNHK の朝ドラはできないって言いましたけど、これはどうですか ?NHK の朝ドラ。
うん、うん。ぽい。
ピシャだよね。
ぽいけどっていう、最後の終わり方が大丈夫なのかなって心配になっちゃいますけど。
ああ。
なんか結局なんか戻らないじゃないですか。言っちゃった
よ。言わないでください。
ごめんなさい。
いや、全然ありだと思うけどね。
うんうんうん、
だから全然普通に NHK の朝ドラで展開できると思います。
うんうんうん、
で、このお話はですね、不登校になってしまった東京の女の子が、おじいちゃんが住んでいる、岩手の山の中にある染め物工場みたいなとこ行くんですよね。うん、ホームスパンっていう手作りで糸を染めて、帯上げていくっていう高級用織物みたいなのがあるんですけど、そこの工場に行って、おじいちゃんにいろいろと染色の仕方とか織り方なんかを学びながら、だんだんと自分の心を取り戻していくという。ね。なんでしょうね。ただ、この点の話本当多いからね。今までもいろいろあったじゃない。
うん。
うん。なので、まあそういうお話です。うん、で、いぶき、ゆきさんはですね、51歳。
ああ、みんな50歳。
意外とベテランなんだ。あ、でもいぶきさんの本も、なんだろう、山本周五郎賞の候補作で入ってるの、うん、読んだ覚えがあるな、うん。なんだっけな、ミッドナイトバスだっけ。そうだね、うん。うん。ミッドナイトバスもなんか、地味だけどしっとりしたいい小説でしたね。
うん、
深夜バスの運転手の話だったんだけど。はい。
直木賞も今回2回目みたいですね。
そうだね。
2017年に。
ね、3回目になってるよ。
あ、3回目か。
うん。
あ、そうですね。3回目ですね。
うん、なので、もうでも、さっきの何沢田さんが4回目で、遠田さんが初で、これ3回目だから、3、4回目っていうのは、
ね。
取る時期としては本当に一番いいぐらいの時期なんだけどな。うん、はい。そして、次がですね、人間。
はい。
これはですね、表紙を見てもわからないけど、横から見るとよくわかる。
ね
え。他の本の倍です。
とんでもないな。
うわ、使った。
ねえ。
お疲れ様でした。
で、今村翔吾さん。今村さんは、時代小説の新しい書き手なんだよね。
うん、
で、まだ36歳。で、デビューも、17年だから、3、4年目なの。
そうですね。
うん。で、直木賞の候補は2回目と、
うん。
で、僕も初めて読みました。でも面白かったよね。
うん、うん、面白かったですね。うん、
で、ちなみに、描いているのはですね、戦国時代に、 もう極悪人の大名だと言われていた松永弾正という、うん、まあ人がいるんだけど、うん、その人が本当に悪人だったのかどうかっていうのを全て裏返してひっくり返して書いてある本です。なので時代小説好きの人だったら、うわ、そういう見方があるのかっていうのもあるし、あとね、これはもう本当に漫画好きだったらすぐにわかるんですけど、これ冒頭のところからキングダムなんですよ。幼馴染の男の子が目の前で死んで、その夢を受け継いで自分がその夢を形にしていくっていう。前半はキングダムで、後半はなんかだんだん難しくなっていく。
そうですね。
なので、あ、そうか、やっぱり今は時代小説の漫画からこういうのを拾うようになったんだなっていうのはありますね。
確かに。
昔は時代小説を漫画が真似てたんだけど、もう今逆になったんだね。だからあんまり時代小説とか読んでない人、若い読み手には本当ぴったり合うと思う。
ああ、でもおっしゃる通りで、僕最初これね、ひろなさんとどっちがどっち読むっていう作戦会議してる時に、分厚いよって言われたんですけど、頑張ってね、読もうと思ったら本当分厚くて、しかも時代小説恥ずかしながらあんまり得意じゃないんですけど、でも確かにおっしゃる通り、その倍ほど、普通の本の分厚さの倍ほどの辛さはだからなかったですね。読んでったら結構読みやすかった。
うんうん、そうだよね。うん。それと分かりやすくするためなのか、そういう書き方なのか知れないけど、今の常識みたいなのがものすごい入ってるじゃない。
ああ、そうですね。
民が大事とかさ、民主的な体制がいいとかさ、うん、格差社会は許せないみたいな。
確かに。
なので、これが、時代小説、歴史小説をよく読んでいる選考委員の間でどう評価されるか
なんて、ね、全然その辺は。
いや、そんなの昔の話じゃないじゃん。今の話じゃんってなるんで、その辺がどう出るかで本当にこの本の評価は変わります。
だから、今まであった時代小説ちょっと違う、新しいタイプの感じなんですね。
そうだね。新しいタイプの感じ、質感が違うし、あまりにもその今から振り返って、正しいっていう夢で書いているんで、それはどうなんだろうっていうのは僕もちょっと引っかかるところが引っかかります。ただ、本自体は読みやすいし、文章も悪くないし、うん、この厚さの半分ぐらいの、
ね、そうですね、本当。
障害というか、ね、読みづらさはない本です。はい。はい、という5冊、あ、じゃないや。
もう1冊。
もう1冊ありました。はい、これを忘れてはいけないね。ハス選手さん、はい、少年と犬。
はい。
これももうカバーの通りです。
ね。
この、雑種犬がですね、日本を横断する話です。
おー、はい、すごい、スケールが、う
ん。で、それぞれの土地でいろんな出会いがあるんだよね。
そうなんです。
で、最後に熊本のある男の子の命を救って自分も死んでいくっていうワンちゃんが。まあ、ある種ファンタジーって言ってもいいかもね。すごくダークな。
そうですね。
でね、ハスさんといえばね、なんと言ってもね、もう大ベテランなんですよ。
本当ですよね。
ハスさん、僕よりデビューが早いの。
へ、
僕より2年前にデビューしている。しかもそれが、大名作。僕も読んでね、やったと思った、
うんうん。
これはいい。こんな冒険小説日本ではなかったなっていう。うん、まあ、ノワールの暗い犯罪小説なんですけど、不夜城ってわかりますよね、はい。映画にもなって
る。なりましたね。
そう。で、あれが素晴らしく良くて、その本も直木賞の候補にすぐ上がるんです、デビュー作が。
上がるでしょうね。
今から25年ぐらい前の本が。うん、で、その時に、まだ一作目だし、荒いところがある、もうちょっと様子を見ようって言って、落とされちゃうのよ。
様子見られる。
一番良かった本が。で、それから、
ね、
これ7回目の候補です。
すごいな、7回目って。
で、毎回出るたびに、いや、これは悪くない、いいんだけど、不夜城ほど面白くないねって言われちゃうのよ。
ひどい
それはないよなって、本当に思うんですよね。
遡ってあげればいいのにぐらいの感じ。
そうそう。でもね、デビュー作があまりにも鮮やかな人っていうのは、そのパターンなりがちなんだよね。
そうなんだ。だからちなみに、直木賞ってその年に出たやつですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
ああ、そうか。
その年の前期後期の半分に出た本。
ああ、そうか。
だから、25年前の本に今更遡ってさ、長谷さん、やっぱり、不夜城面白かったよってあげらんないんだよ。
悔しいな、それも。
うん、でも、そのパターン結構多くて、例えば、星一も。星さんも最初の頃の短編集で候補に上がるんだけど、最初はみんなすごいすごい押す人もいたんだけど、いや、前回のようほど面白くないって言われて、 結局取れなかったんだよ。
なんかいつかその、脱線しますけど、直木賞の候補作だったけど、なんかどう考えても、要はイラさんが今だったらあげたいみたいな、なんかそういう、うん、この番組の
文学
賞みたいなのみたいですね。
そんなの20冊ぐらい出る、すぐに。
ね、やりたいです、ね。
面白そう、うん、
やりたいな。
みんなで読んで。
14で撮ったけど、それよりも、はい、最初に上がった時の少年で撮れた方が良かったなって今でも思ってる。
ああ、そっか。イラさんはじゃあ2回目でも撮れた。
3回目かな。
あ、でもやっぱり3回目な。
うん、だからね、その1回目の少年でさっさとくれればいいのにと思って。
まあでも、撮れたからこそね、こう言えますよね。
うん。あ、でも、長谷さんのこの本はですね、はい、また久々にちょっと、トーンの違う面白い本なので、
そうですね。
ああ、これがアクション選考委員の人たちに、人間らしい心はあるか。7回目で今、もう55歳の長谷さんをさらに落とすのかどうかっていうのも今回はね、なかなか大きい問題な
の。試されてますね。
試されてるね。とっととあげればいいのにって僕は思うけどね。
そうか。じゃあ一番候補としては有力ですよね。そういう意味では。
条件的にはね。でも、うん、それぞれの本の勝負になるから、
そうか。
ちなみにですね、みんなが一番心配している、どの本が文藝春秋の本なのかという点では、5冊のうち、この2冊。
2冊もいいですか、これ。
雲をつぐむと、少年と犬が文春の本です。
そしたらどっちか通るんじゃないかなって思っちゃうな、5分の2。
いや、その可能性はなくはないです。ただそれもわかんないから。
まあね、もちろん。うん、選考委員ね、作家さん違いますからね。
そうか、面白いな
ぁ。さあ、ということで、これから、じっくりと後半に、それぞれの本の読みどころ、
はい、
ちょっと気になる点、
はい、
そんなやんちゃい、そんなことやっちゃったのっていうところも含めて、語りたいと思います。
たっぷりとね、後編語りたいと思いますので。
はい。
じゃあ、その後編入る前に、はい。一個だけ人生相談。
はい。
そうですね、行ってみようか。
行
き
ましょうか、最後に。はい。こんにちは。いつも楽しく聞いています。石田さんは本やラジオで広告の仕事を愛していなかったと何度かおっしゃっていましたが、なぜなのでしょうか。ふと気になる質問してみました。よろしければ会社員時代の思い出もお話伺いたいです。
いや、僕ね、会社員時代ね、本当にね、合わなかったと思うんだよね。
そうなんだ。
だからグループでちゃんと働くとか、協調性とか全然なかったし、で、正直さ、人が作って、た商品とかさ、どうでもいいじゃない。だからそれを必死に売りたいみたいな気持ちになれなかったのよ。
本当にいいと思ってんだったらね、いいですけどね。
うん。どうでもいいなっていう感じだったんで、だから広告のプロダクションとかね、いろいろいたんだけど、ね、やっぱ良くない社員だったと思うね。
プロダクションとしては一社ですか、じゃあ。
いや、もうね、5、6社行ってる。代理店もプロダクションも含めて。なので、正直本当に向いてなかったと思う。
その頃のイラさんの人間関係というか人付き合いの仕方ってどういう方法を取ってたん
ですか？いや、そんなに変わんないよ。会社でも仲いいやつとは、徹夜でカラオケとか行ったり飲み会も行くし、
うん、
で学生時代の友達とたまに会ったりもするし、で、区会とかにも行ってたんで、たまにそういう区会とかに顔を出したりもしてたんだけど、でもなんかやっぱりなんか不完全燃焼だったかな。だから、一番嫌なタイプだったんじゃないかな。上司からすると。
でも仕事はきっちりちゃんとやってるわけです。
仕事はきっちりちゃんとやってるけど。
だから嫌なタイプですよね。
投票として。ごまするとかないんですかこれ。
ごまするとか一切ないし。
よみたいなとか。
うん。で、仕事はきっちりちゃんとやってるんだけど、
うん、
全力でやってる感じが一切ないわけよ。
涼しそうだ
な。こいつ頑張ってるなとか一生懸命だな感は一切ないわけ。定時に帰ってるから。
いつの間にか仕事が終わってるみたいな。
だから11時半に行って、11時半で遅刻のタイムカードパチッと押して、
うん、
で、6時とか6時半にまたパチッと押して普通に帰るっていう。
めちゃくちゃ勇者じゃない？
羨ましいなぁ。
いや、もうね、ほんとやめてよかったよ、会社。
そっかぁ。
今思ったらひどい社員だよ。
だって、僕も広告プロダクションいましたけど、僕はできない、ライターだったんで、朝9時ぐらいに誰、もっと早くか、誰よりも早く行ってタイムカードをして、その時点でイラさんと対局で、うん、終電で帰って白い目で見られましたからね。
すごい。
例のように。でも僕もそれ向いてなくて飛び出したんで、まあね、全然天と地ですけど、やっぱり向き不向きってありますよね。うん、
ありますね。
ね、
なので、そう、それに、ちょうどね、広告がつまらなくなってきた時代とも重なるんだよね。 華やかさがなくなって、バブルが終わった後で、どんどんなんか広告がつまらなくなって、今正直さ、新聞広告もテレビの CM も全然面白くないじゃない。
テレビの CM、ない、やばいっすね。
うん。だからもう何かクリエイティブなものが何か必要だなんて全くないじゃない。
うん。
うん、だからああいうのだとますますきついだろうなって現場は。って思うよね。
あ、なんなんすかね、あんまり言って叩かれそうだけど、なんか僕の試験ですけど、テレビあんま見ないけど、うん、たまに見ると、その、なんかやっぱここどうでしょう、5年もっと前かな、うん、その CM、確かに昔のそれこそ CM 集みたいな YouTube で上がってるの見て面白いじゃないですか。
うん、
今ってなんか芸能、お金はあるのかわかんないけど、うん、例えば有名人をなんか5人ぐらいその一つの CM 出して、
うん、
なんか有名人無駄、芸能人無駄遣いみたいので、ね、企画が全然なってないみたいな、なんかなんであんな多いんだろうと思って。それより一人でいいからもっと面白い CM 見たいなって思うんですけど。
いや、無理難しいんだよね、うん。で、ギャラも安くなってるから、ギャラの安い人複数人で呼んでなんか作るみたいなのが多いんじゃない？で、しかも、全然笑えないつまんない小芝居やらせるじゃない？だから、しんどいね、CM も。うん。
いろいろ事情があるんでしょうけどね。昔は、う
ん。だから、結局なんかみんなが広告みたいなものを信じなくなったんだよね。
あ、そもそもね。
うん。
広告でただ物を売るだけのもんだろっていう。原点に戻ってしまった、
うんうん。
逆になんか夢を見なくなったんで。
うん
うん、まあそういう時代の寂しさかな。
あれですよね。今、イラさんが言ったように、なんか向き不向きがあるっていう話で、うん、すごいなんかハッとしました。そっか。向き不向きがあるなって、なんか当たり前のことですけど、今更ながらちょっとハッとしました。うん、なんかそれに。
そう。でもそれを言えばさ、こういうナクションみたいなものも本当は向き不向きがあるんだよね。
うん、どういうことですか？
悪化としてですか？
いや、だから内容とか書き方によって人に褒められやすい本とさ、
あ、
手に取られにくいけどいい本みたいなのもたくさんあるから。だから、例えば澤田さんは2番目に若いけどもう4回目じゃない、
うん、
で、遠田さんはもう10年選手だけどこれで初めてだったりするから、うん、こういうのもなんか向き不向きだよね。直木賞的かどうかみたいなさ。
うんうんうんうん、
まあそうですよね、うん、なるよな。
そう、さあ、ね、ということでいよいよ、はい、じゃあお二人の分のですね、はい、予想もたっぷりとこの
月
の後半で聞くので、
うん、そうですね、
はい、うん、で、はい、後半に関してはもう有料会員にっていうことになるんで、あの僕もですね、歯に気抜きせない正直な感想をちゃんと話そうと思います。
それ
も本当に面白い本ですけど、はい、やっぱちょっと引っかかるところも当然あるんだよね。は
い、まあ、その一つ一つね、たっぷりと話していきたいと思いますので。
はい。
はい。はい、ということで、続きはですね、こちら、ニコ動の URL だと思います、はい。ぜひチェックしてみてください。
はい。
それではまた。
はい、それでは、後ほど。